耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1255回10月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんハイタッチってしたことありますか？なんかスポーツとかでね、点が入った時にイエーイってやるあれなんですけれども、実はこれね、和製英語なんだそうです。頭上でタッチする行為を英語ではハイファイブって言うんだそうですね。で、ハイタッチというとですね、相手を思いやる気持ちとかコミュニケーションを取る力のことを指すんだそうです。まあね、相手を思いやる気持ち、ハイタッチ、まあ今の時代こそ必要なのかなと思うんですけど、ね、よく言われるじゃないですか、パソコンとかメールとかが普及してですね、人同士のコミュニケーションというのが希薄になってきたと。ある人は言いました。メールは日本破壊装置であると。まあ宇多谷さんなんですけど、よくね、外資系の企業とかであるパーティションでがっちり区切られた漫画喫茶の個室みたいなオフィス、まああれ確かに効率的でいいんでしょうけれども、なんか悲しいなって思う人がいるのもまた事実だと思います。というわけでですね、今回コミュニケーションの本かと思いきやですね、コミュニケーションだけに限りません、ビジネスに大切な基礎的なポイントをですね、しっかりとまとめた、珍しくクラシカルなね、ビジネス書を今日はご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本経済新聞出版社より出ております、山本健次著、ハイタッチ、成功する人の働き方のルールという本です。まずは著者のご紹介ですが、山本健二さん、 EMC ジャパン副社長、日本オラクル株式会社取締役専務執行役員、アップルジャパン株式会社代表取締役兼アメリカアップルコンピューター社セールス担当バイスプレジデントなどを歴任されてきた方で、現在はですね、コミニカ有限会社代表取締役、ソフトブレーン株式会社マネージメントアドバイザーとして活躍されています。このようにですね、日本オラクルとかアップルジャパン、そしてアメリカのアップルコンピューター社とですね、まあ、大企業で働いていた山本さんの本なんですが、テーマはこんな感じでした。これから働く日本の若者のためのビジネスの基本知識。はい、至ってシンプルで、山本さんがこちらの本を書かれたね、まあ目的なんですけど、このように書かれていました。やっぱり成功したい、やっぱりお金持ちになりたい、そう願う若者のために本書を書きました。特に就職活動で頑張っているけど悩んでいる学生さんや新社会人の皆さん、再就職をしようかと悩んでいる若手ビジネスパーソンの皆さんに、小手先のことではなく何にどう取り組めばいいのか、その助けになればと思ってこの本を書きましたと、書いております。非常にシンプルで分かりやすい動機ですね。本当ね、その通り、章ごとにですね、ビジネスマンの基礎ともいえる事柄について、山本さんがね、自身の経験なんかも踏まえながら、書いております。なのでね、まあ、ざっと内容を見ていきたいんですけども、まずちょっと小構成。第1章、面接で選ばれる人、選ばれない人。第2章、日本で働くということ。第3章、とんがった成功を収めるにはときまして、4章から9章はですね、変わらない価値 1,2,3,4,5,6 と銘打ちましてですね、各カテゴリー別にですね、まあ、社会に出る前、もしくは社会に出て間もない人たちに向けてどういう心構えを持って臨めばいいのかということを語っています。まあ、例えば夢であるとか、あと仕事そのものであるとか、あとスキルであるとか、あとね、結構重要なのが最後に言われてる体力ね、体力落ちますからね。まあこんな感じでね、基礎的なポイントを収めてる本ですけれども、全体的にですね、非常にシンプルに作られてますので、今なんか社会人とかね、社会の経験がまだ少ないなと思ってる人はぜひ読んでほしい一冊です。で、今回新刊ラジオではですね、どの辺を掘り下げようかなと思ったんですけれども、第1章の面接で選ばれる人、選ばれない人、これに結構なページ数を割いている上にですね、山本さんが何でも3000人を面接してきたということでね、面接に実績がある方だったので、ちょっと今回面接をね、掘り下げて見ていこうかと思います。でもですね、ここにもその山本さんなりのね、仕事への美学みたいなのがね、あと基礎なポイントがですね、散りばめられてますので、勉強にはなります。で、山本さんにとって出身大学や年齢に関しては大きな決定要因ではないんだそうです。まあ、ケースバイケースですけども、ただそれよりも対人コミュニケーション能力に伸びしろはあるかとか、あと誠実さは偽りではなく今後も継続的に信じるに値するかとか、 あと逆境での柔軟な解決能力を身につけることができそうか、仕事に関する知識を吸収するスピード感は持ち合わせているかなどなど、まあ、今後企業の中での成長をいかに期待できるかという内容を中心に山本さんは面接をするんだそうです、ね、あの仕事に関する知識を吸収するスピード感、これ結構大事なんですけどね、僕も苦手なんですけれども、スピード感って今の企業大事なんですよね。じゃあちょっと面接についてですね、いくつか例を取り上げてみようと思います、山本さんが見たダメなケース、不必要にクールに振る舞っているケース。まあ、あのそれほどこの会社に入りたいわけじゃないんですけれども、まあ、こういう冷静さが売りなのでみたいな学生さんたまにいるらしいんですけど、いるんですよね、僕も面接したことありますけど、これはですねデメリットの方が大きいです。どういうことかというとですね、本気度がまず見えない、あとビジネスで何かに貢献してくれるのかなっていう、なんかそういう気合が見えない、勉強の延長線上で仕事もこなしちゃうんじゃないかと思われると、むしろデメリットなんだそうです。で、面接官にその人のね、その感情とか素質ってのを解読してもらうのが難しくなるから、冷静でありすぎるってのはデメリットの方が大きいよというふうに山本さん語っています。で、次にですね、営業くらいしかって言っちゃう人、まあ主に大学で文系学科に進んだ人に多いパターンらしいんですけども、あ、すいません、僕は営業ぐらいしかできないんですけれどもって、営業しかじゃねえよと、どういうことかというとですね、営業はコミュニケーションによって相手に必要なものやタイミングを探り出し、さらに提案して販売して代金を回収するという、とても高度な能力を必要とする部署です。まあ、花形とも言われますからね。で、体力の消耗も大きいし、うまくいかないことの方が多いからストレスも溜まります。その営業に対して営業くらいしかできませんというのは、そもそも営業の仕事を根本的に間違ってるよねと反感を買ってしまってですね、マイナスになるケースが大きいと、というわけでですね、もし面接でうっかり、あ、営業くらいしかって言っちゃいそうな人は気をつけてください。で、次、これはね、僕も意外だったんですけど、この会社のブランドが好きだから自分もその一員になりたいと思って志望しました。こういう人結構いるらしいんですけれども、採用する側からするとですね、あまり魅力がない人材なんだそうです。山本さんとしてはですね、むしろ一生そのブランドのファンとして最高のお客さんでいてほしいぐらいっていう風に言ってます。まあ、ごもっともですよね。まあ、仕事としてやるとなればですね、まあ、製品やサービスを作り出して販売していく流れを理解していることが大切です。だからファンであるからというのはあんまりいいアピールじゃなくて、ファンなればこそもう一歩踏み込んで、まあ、外から見てきたこの会社の強みをもっと伸ばすのに貢献したいとか、私がファンとして見てきた御社の改善点を自分で改善してみたいとか、そういう風な意気込みをね、見せてくれた方がよっぽど採用する側としてはいいんだそうです。こんな感じで一部ご紹介してみましたけども、4章9章の変わらない価値ってのもね、なかなかいいこと言ってるんですけどもね、一つだけ言いましょう、最後に出てる体力、25歳過ぎてくるとね、体力って消耗するんですけど、山本さんの持論はですね、責任と年齢に比例して体力は消耗するということでした。若い人はぜひ見ておいた方がいい、階段駆け上がれないよ。というわけでですね、そろそろまとめに入ろうと思います。こちらの一冊、非常にですね、書かれた動機と、そして山本さんのね、経歴なんかもそうなんですけれども、シンプルなビジネス書です。最近なんかいろいろ奇をてらったっていうか、いろんな角度からのね、ビジネス書が多かったので、ここまでね、ド直球で来られると、おおと思いましたね。面接に今一つ自信がないというですね、学生の皆さん、あと相手の気持ちをぐっと引きつけたいんだとかね、自分のビジネス人生の可能性を広げたいんだという今現役の社会人の皆さん、あとはどんな仕事に就こうかなと思ってる新卒中途採用問わずですね、今仕事を探してる皆さん、ぜひですね、ビジネスパーソンとしての基礎力をですね、こちらの本で押さえてみてほしいと思います。だから若い人に基本的にはおすすめなんですが、僕が今28になるので、28歳ぐらいの皆さん、この本読むとね、3割ぐらいね、ああ分かっちゃいるけどできてねーってのが絶対見つかりますんで、そういうところもね、確認するために読んでほしいと思います。まあシンプルであること、そして、まあ、読みやすいということ、ここが一番おすすめのポイントです。では書籍情報です。ハイタッチ、成功する人の働き方のルール、山本健二著、日本経済新聞出版社より税込み1475円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。ここね、最近2本ほどね、シンプルなビジネス書、なんか昔ながらのビジネス書っていう感じのね、ビジネス書を扱ってきたんですけども、今回の関連書籍としてですね、新刊ラジオ第972回2009年11月13日号、当たり前だけどなかなかできない25歳からのルール、そして、新刊ラジオ第1090回2010年3月31日号、25歳からの仕事のルール、同じ出版社、同じ著者の同じシリーズなんですけども、この2冊をですね、ちょっと押したいと思います。バックナンバーはね、新刊 JP から聞けますので、ぜひぜひ聞いてみてください。アスカ出版社さんの大ヒットルールシリーズなんですけどね、なんか僕押してますよね。そろそろなんかアスカ出版社からなんかありがとうございますとか言ってもらってもいいと思うんですけども、担当の落合さんだけはいつも会うたびに、あ、矢島さんいつもありがとうございますって言ってくれるんです。いい人です。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、ラーメン依存症石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、1週間食わないと手が震えるんだよね。
あ、僕もなんかそれ罹患しかけそうになってるから気をつけよう、うん、でもね、僕ラーメン依存症というよりは、はい、ラーメン二郎依存症なんじゃないかな。
あ、もうワン系統に、
ワン系統にね、
ワン系統に固定されちゃってるわけですね。
はい、
はい、というわけでですね、今回はそんな感じの小説を紹介したいと思います。はい、こちらです。
インザプール。はい、はい、今の僕らの話ほどバカじゃありませんけれども、はい、それほどバカじゃないけれども、まあどちらかというと、まあ、いよいよバカより、
だいぶ言ってます。ご存知の方多いかもしれないですけど、奥田秀夫さんの、はい、インザプールという小説がですね、オーディオブックになりました。
はい、
こちらですね、映画化もされてすごい大人気になった作品で、映画のキャスト、本も映画も見てない人いると思うんですけど、はい、ちょっと想像してほしいのが、はい、映画のキャストが松尾鈴木、はい、田辺誠一、はい、市川宮子、はい、小田切城というかなり濃いメンバーでやってる、
舞台でも打つのかってい
うメンバーですね。はい、で、まあ一人ちょっととんでもな精神科医がいて、はい、でそこにいろんな精神科の患者が通ってくるっていう話で、
そうですね、この、まあ、そのとんでも精神科医がイラブさんっていうんですけど、
はい、まあ、映画で言うと違う140キロは投げない。
はい、
はい、で、まあ、この表題作のインザプールっていうのはプール依存症の男の話だったり、
そうなんですよ、それ実際にそういう病例があるのかどうか知らないですけども、はい、まあ、作品の中ではかなり珍しい例として
ですね。まあ、こちらもすごい有名な作品で、で、このイラブシリーズっていうのが、空中ブランコっていうのが次に作品があって、それなんか直木賞も取ったので、
はい、
もう皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、こちらオーディオブックでぜひぜひ聞いていただきたいかななんて思います。
はい、まあ、改めてですね、まあ、面白い作品ですから、まあ、はい、エンターテインメントとして、オーディオブックを楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックインザプールはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。